花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、かっこ仮
4-3、
イエーイ、
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
いや、ということでですね、
はい、
まあ、七夕も終わりまして、
そうよ。
ね、あの謎の、うん、
そう、謎のイベント、
ね、作ベイという。
はい、誰に願い事を叶えて、ねえ、うん、怖いですよ。
ねえ、そんな簡単にね、自分の願いをそんなさらしていいのかっていうね。
そうなんですよ。
うん。
うん、
まあ、そんな今日この頃ですが、
はい。
花井さんいかがお過ごしですか？
はい、私、そう、ちょっともう告知になるんですけれども、
うん、
8月7日の、
はいはい、
8月7日ってなんだ、土曜、日曜、土曜かな、
日曜日ですね。
あ、日曜日だ、うん、はい、音楽食べちゃいサマーという、
ほうほう、
2つのライブハウスで、
うん、
まあ、こう行き来できる、
うん
うん、従来型スターキットというので、多分ね、全部で40組ぐらい出ると思うんですけれども、
うん、
はい。そちらの方に、出演させていただきます。久々にね、メガマウスアイドルとして、出演させていただきます。で、私ね、この日ね、ちょっと、昼から仕事で、
うんうん、
そうです。なので、午前中でよかったら出れますって、
うん、
交渉させていただいたところ、うん、大丈夫ですよ、というので、
はいはいはい、ちょっと、
11時10分からなんですけど。
なるほど。
11時10分から大阪はアメリカ村のビヨンドという、
うん、
ライブハウスで、出演させていただきます。久々のね、ライブなので、
うん、
はい、よか、まあ、よろしければ、他はもうね、あと39組ぐらい見えることができますのでね。
なるほど、ね、
はい、すごい、まあ、アイドルイベントです。
うん、アイドルイベントね、う
ん、はい、いろんなね、すごいアイドルさんが出られますのでね。
うん。
ぜひぜひよかったら見に来ていただければと思います。そしてですね。
うん。
あともう一つが、7月、あ、嘘です。8月20日、20日。
うん。
8月20日の土曜日は、千日前味噌のビル2階のベニズルさんで、
うん。
スナックラブハンターというイベントをやりますので。
おー。
はい。まあよかった。たらこちらも、こちらはですね、まあなんとワンドリンク、ワンドリンク、おばんざい、オリジナルライター、うん、ホステスの賞付きでございますね。もう実質無料かなっていうぐらい。
なるほどね、うん、
はい、3000円なんですけど、これ実質ただなんじゃないのっていうぐらいで、
ね、3000円払えば無料っていう感じだね。
あ、そうそうそうそう、うん、3000払えば無料っていう、うん、払ってるけど無料っていうね。
そうだね、
はい、そうなんですよ、実質ただみたいな。なんか契約なんかスマホとか契約するときに、
うん、
なんか機種代実質ただですみたいな、
なんかある、ね、
いや払ってるけど、うん、なんか実質ただっていう、謎の
謎のね、
うん、うん、
ゼロ円って書いてある。
そうそう、ゼロ円って書いて、うん、
謎の。何がだよっていう。
いや、払ってるけど、実質ゼロの意味、ちょっとわかんないっていうね、うん。それでございます。はい。まあ、そんな感じで、はい。まあ、夏のイベントでございます。
はい。
はい。
で、私ですね、
うんうん、
先日、参議院選挙があったと思うんですけど、
はい。
あれで、東京でね、
うん、
生稲晃子さんが、
お
お、元おにゃんこの方がね、
そうだよ、
立候補してて、
うん、
で当選したんですけども、
したした、
で、まあ、すげえなって思ったんだけどさ、
うん、
でそこでちょっといろいろ生稲晃子さんのこと調べててさ、
うん、
そういえばと思って見たら、
うん、
後ろ髪引かれ隊の3人のうちの1人なんですね。
うんうん、そうだよね、
生稲晃子さんと、あと工藤静香と、
うん、
あと斉藤真希子、
うん、
の三人、後ろ髪引かれたいの一人なんですけど、
うんうん、
すっかり忘れてたんだけど、
うん、
この後ろ髪引かれたいのキャッチコピー。
お、
いきますよ。
はい。
ふんやり静香と、ほんわかあきこと、しっかりまきこで、後ろ髪引かれたいになったとさっていう。 おーと思って。
すげえじゃん。なったとさ。
なったとさっていう。ああ、はいっていう。
はい。
びっくりしたね。
すごい。
うん。
静かはほんわりなんだ。
静かふんにゃり。
あ、ふんにゃり。ふんにゃり。ふんにゃりのイメージ一切ないけど、ふんにゃりなんだ。
ふんにゃり静かと、ほんわかあきこと、しっかり。
しっかりか。
まきこ。うん。
ああ。
いや
ー。
で、後ろ髪引かれたになったとさ。
なったとさ。
ってい
う。までが、キャッチコピー。
キャッチコピー。なるほど、と思って。
おー。おう。
これはちょっとみんなに啓蒙しなければと思って。
本当だね。
あ、みんな知ってるかもしれないけどね。
うん。
うん、いやー、すごいね。
いやー、その、生稲さんが。
そうですよ。
ねえ、うん。
当選したのでね。
うん。
まあ、どんな政治をしていくのかわかりませんけど。
うん。
ちょっと見守っていこうかなと。
そうね、見守っていきましょう。
で、
はい、
そしてアイドルつながりでもう一個、
ほいほい、
夢工場ドキドキパニックについて調べていたんですけど、
うん、
なんとその夢工場ドキドキパニックって、もともとその夢工場、
うん、
っていうその万博みたいなやつ、
なんかあれだよね、フジテレビの、
そうそうそうそう、
万博みたいなやつだよね。
コミュニケーションカーニバル夢工場87っていうのがあって、
うん、
でこれが、フジテレビと関西テレビで主催したイベントで、
うんうん、
東京の晴海の国際見本市会場と、うん、大阪の大阪国際見本市会場で行われたと、
うんうん、
でこの関連で夢工場ドキドキパニックが出たんだけど、
うん、
なんかこの夢工場関連で、
うん、
アイドル夢工場っていうアイドルユニットが結成されていたらしく、全然そんなの覚えてない
か、知らないね、
知らないんだけど、
うん、
でこれがアイドル夢工場アイドルグループ、
うん、
1987年7月に、
うん、
キャニオンレコード、まあ、まあだからポニーキャニオンになる前だね、キャニオンレコードから、はいはい、アドベンチャードリームという曲でデビューした7人組7人組の女性アイドルグループ、でメンバーはいずれも1987年のミスマガジンのグランプリ各賞入賞者からなっていると。
へ
え。でこのアドベンチャードリームはコミュニケーションカーニバル夢工場87のイメージソングだったと。
うん。
でただこのアイドル夢工場アイドルグループの曲はアドベンチャードリーム1曲で終わっていると。
うん。
だからこれしかないんだよね、この
すごいね。
アイドル夢
それ1曲のために、
うん、この7人の人たちが、
うん、
で名前見たんだけど全然わかんなくて、
はいはい、う
ん、その今も活動されてる方もいるっぽいんだけど、
へ
ー、ちょっとねよくわかんなくてですね、私あんまりアイドルにそんな、うんうん、あ、そんなにとか全く詳しくないので、
うん、
わかんないんですけど、ちょっと皆さんこのアイドル夢工場、
うんうん、
アイドルグループについてご存知の方いらっしゃったら、
はい、
ちょっと聞かせていただきたいなと。
そうです、もし私ですっていう、
うん、で、
でもその時アイドル夢工場やってた方って今いくつぐらいになってんだろう、うん、
だからそれこそおにゃんこの人たちなので、さっきの生稲さんとかと同じぐらい、
あ、
まあ、50
代ぐらい、ぐらい、
うん、
ああそうか
ですよ、うん、
はいはいはい、
だから1971年2年3年ぐらいの生まれの方たち、
うん、うんうんうん
ですね、うん、
うん、
いやでこのアドベンチャードリームってちょっと聞いてみたんだけど全然聞いた記憶がなくて、
はいはい、
なんか夕焼けにゃんにゃんとかでは流れていたらしいのだけれども、
あ、そうなんだ、
うん、全然記憶になくてですね。
そうだよね、私もないわ、だって絶対 CM とかで使われてるはずだよね、
うん、と思うんですが、
うん、
ちょっと皆さんこれご存知の方いたら、
はい、
うん、教えてください。
はい、
まさかそんなのがあったんだと思ってね、
うんうんうん、
夢工場ドキドキパニックについて調べていたら、
はい、
そんなの頃に
ね、アイドルにたどり着いた、
ついてしまいましたというね、うん、というところです。
はい、
じゃあメッセージいってみましょうかね。
あ、はい、ありがとうございます。
これはですね、つもたさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
鉄砲エビの話を以前ファミコン名人の教えで話していて、思い出して聞き返した、はい、鉄砲エビ VS 鉄砲エビは決着がつかないのかっていうね、うん、
そうそうそう、
そうなんですよ、
ね、鉄砲エビすごいんだよ。その私がね、こう、まあ、海水魚飼ってるんですけど、うん、パチンパチンって音が鳴ってて、うん、ずーっと鳴ってたんです半年ぐらい、うん、で、ある日、その、ちっちゃいエビみたいなのがいて、わ、うん、シャコだったら出さないとやばいんですよ、あれ。だから、はいはいはいはい、シャコだと思って、でもなんかよく見ると、うん、あれなんか片っぽだけ手がでかいなって思って、
うんうんうん、
シャコは同じハサミの大きさだから、
うん、
手と思って調べたら、鉄砲エビっていうのにたどり着いて、
うん、
こいつが、あの、プラズマ衝撃波っていう、
はいはいはい、
そんな SF みたいなさ、
うん、
アニメみたいなそのプラズマ衝撃波をその爪からパチンってした時に出して、
うん、
そこですごい高熱がね、
うん、
あな何度だっけあれ、
なんか何千度とかそんなやつやね。
そうそうそうそう、すごかったね。Z音みたいなやつなんだよ、うん、なんか一兆度みたいなさ、ね、なんか、うん、そうそうっていうのを出して気絶させるとか、
うん、
獲物をね、
うんうん、
だったんですよ。そう、恐ろしくて、うん、そんなのが普通にいるんだと思って、
やばいよね。
これあのぜひね、鉄砲エビで調べたらもう一番最初にプラズマ衝撃波って出てくるはずなんで、うん、ちょっと見ていただきたいんですけども、あ、その鉄砲エビがどうなりました、
う
ん、
そうで、これがその、
はい、
記事をあのつけていただいたのがですね、鉄砲エビが、
はい、
その仲間の衝撃波で脳にダメージを受けないための対衝撃ヘルメットを持っていることが分かったというニュースですね。
怖、
うん、
っ、
やばいね、
やばいじゃんこいつやっぱり。
うん、
はい、
なのでこの鉄砲エビ自身がその衝撃波から身を守るために、
う
ん、透明な、
はいはいはい、
殻のヘルメットを持っていると。
写真、あ、まあこのちょっと貼り付けていただいてるんですけど、
うんうん、
写真のリンクをね、
うん、
やばいな、
やばいね、
これでいけるんだ、でも、
うん、
これでいける、
だから
なんてこれで守れんの、
うん、あのドラゴンのクロスみたいなさ、最強の剣と盾を持っている感じですね。
これをさ、この鉄砲エビヘルメットをさ、
うん、
この人間も使えるようになったらさ、
うん、
なんかこう、いろいろ役に立ちそうだけどね。
まあそうだね、なんか対爆スーツに応用できる可能性があると書いてあるんで。
うん、あー、すごい、
うん、まあ、ただこの鉄砲エビのさ、
うん、
そのプラズマ衝撃波と、
うん、
この対衝撃ヘルメット、
うん、
両方を合わせ持つやつが出てきちゃうんじゃないですかね。そうするとね、
そうだよね、
うん、そうするとあの、うん、聖夜とシーリの戦いみたいに、
うん、
聖夜がこう突っ込んでいって、
うん、
でこうシーリが自分の拳で自分の盾を砕くような感じで両方壊れちゃうっていう、
うんうん、
あの戦法をやらないといけなくなっちゃいますね。最強の剣と盾を
ぶ
つけたらどうなるのか、答えはこれだーみたいな
やつ。でも見ることができるかもしれない、うん、あ、ちなみにプラズマ衝撃波は4400度でですね。
やべえな、
はい、これはやばいです。
鉄とか余裕で溶ける温度だね、
はい、そうなんですよ、
うん、なので皆さん気をつけてくださいね。
そうです、めっちゃちっちゃいの、手のひらに乗るぐらい全然ちっちゃいやつですよ、
うんうん、
はい、
なのにそんな強力なね技を持っているというね、うん、
はい、気をつけてください、
気をつけてください、
はい。
あと坪田さんもう一ついただいてまして、
ありがとうございます、
ファミコンのキャプテン翼2のベジータのパスワード、うん、前回あったね、最強パスワード、
うんうんうん、
これはチームのメンバーはほとんど強いんだけど、なぜかヒューが小次郎だけレベル1、
うん、
うん、クラエイラン、これが俺のネオタイガーショットだと打っても敵の名もなきキーパーにキャッチングで止められて笑ってしまうと、うん、あ、そうなんですね、この
そうなんだ、
ベジータっていうパスワード、
うんうんうん、
小次郎だけなぜかレベル。
小次郎だけ1。
何か意味があるんですかね、これは ね。うん。皆さんもいろいろ遊んでみてもらえればと思います。
面白い。うん。
そして、有馬高臣さん、ありがとうございます。
あ、 ありがとうございます。
つい最近、定年退職したおじ、電気関係がしばらくゆっくりすると言いながらも、すでに暇らしく、シミュレーションゲームなどを進めるも、もっと分かりやすいやつはないんかと毎回 LINE してきます。
おお、
そんなおじがハマりそうなゲーム処方箋お願いしますということで、
ありがとうございます。なるほど、ファミコン処方箋ですね。
まあそうですね、
はい、お悩み解決しましょう、うん。ま
あ、ただこれはあのマジレスすると、
はい、
ソリティアがいいと思います。
ああ
、っていうのはあの、うん、サンドウィッチマンの伊達さんがね、
うん
うん、全くゲームをやらないと、
はいはい、
なんだけど唯一その楽しんでやれるゲームがソリティアだと、
うん、うんうんうん、
だからそれソリティアやりてえなーってずっと言ってたから富澤さんが
ソリティアやりてえな
プレステ2をも用意して、
お
でそれを誕生日だったかななんかにプレゼントして、お前これでソリティアやれよみたいな感じで、
お
でソリティアやってるらしいので、
プレスでソリティア、いやソリティアでも面白いもんね。
いやそうそう、だから、うん、ゲームを全くやらない伊達さんでも楽しめる、
うん、
ソリティア、
あでもそれがいいわ。なんかまあスマホとかでもあるし、うん、
ね、
うん、
まずはソリティアから、
うん、
でそれでソリティア飽きたって言ったら、
うん、
なんかあのもっと、
うん、
まあ、別にソリティアが簡単とかダメってわけではないけど、
うんうん、
まあ、本格的な、
うん、
なんかゲームをね、あのおすすめしたらいいんじゃないかと、
うんうんうん、
まずはゲームに馴染みがないサンドウィッチマン伊達さんも楽しんでるソリティア、
そうね、もそうね、わかりやすいし、
うん、
うん、
ね、あとはまあ普通にオセロとかさ、
あ、
将棋とかあるじゃんゲームで、
あるある、
うん、そういうのでもいいですし、
じゃああれスイッチのなんでゲーム、
うん、
大前、
うんうん、
だっけは、なんかあのソリティアも入ってた、
ああいいですね、
うん、別に普通に麻雀とかも入ってるし、
うんうんうんうん、まずはそのいわゆるアナログゲームでもあるやつが、
うんうん、
こうビデオゲームになってるやつをまずはおじさまに、
うんうんうんうん、
おすすめするのがいいんじゃないかと。
ああいいですね。
うん、でそれでハマって面白いってなったら初めてもうちょっとこうなんていうかビデオゲームの方にしかないようなものを勧めると。
うんうんうん、うん、
っていうのがいいんじゃないかと。
うんうん、うん、
そもそもそのビデオゲームがおじさんがその好きとかさ、その、
うん、
マッチするかわかんないので。
あ、
そもそも論として、うん、
うん、
なのでまずはそのソリティアのような、
うん
うん、ものをやってちょっと試してもらうと、
うんうん、
で、ああもし意外に面白いじゃんってなったらそこから進めて、
うんうん、
でだんだんちょっとずつこう毒に慣らしてって、
なるほど、
うん、で最後ダークソウルとかやってもらえばいいわけです、
うん、ダークソウル
もうさ100回ぐらい死んじゃったよみたいな、こうニコニコしながら言ってくるような、
いいね、なんかすごいおばあちゃんとかいるもんねゲーム
いるいるいる、
う
ん、
そう、
うん、
うん、
いやそういうところ
FPS 超上手なおばあちゃんとかいるもんね、
そういうとこを目指して、まあ、シミュレーションやってもらうんだったら、
うん、
いやもうファイアーエンブレムさ、あのルナティックも俺 何十瞬押してんだよねみたいな難易度最高のやつをとかさ、そういう風なところまで持っていってもいいですし、
いいよね、こういう、まあ、指先動かすのはいいことだしね、
う
ん
う
ん、
そう、うん、なのでまずはソリティアから、
うん、そうね、
うん、
がいいと思います、うん、
はい、ぜひ、
はい、
お試しください、
はい、
そしておメールいただいております、
はい、ありがとうございます、はい、
ラジオネームカミューとかゆみさん、ありがとうございます、
はい、
以前スマブラ制作者の桜井さんが、
うん、
ファミ通のコラムで、
うん、
ファイナルファンタジー5の第二世界の雰囲気が好きなので、うん、時折スーファミを引っ張り出してあの世界を散歩すると書かれていましたと、
うん、
実は僕も同じように時々無性に行きたくなるゲームの中の場所があります、
はい。
それは、ゲームキューブのエターナルアルカディアレジェンドに出てくるエスペランザです。
うん、
このゲームの世界では全ての大陸が空中に浮かんでいて、人々は空を飛ぶ船で移動します。
う
ん、
へ
え。で、エスペランザは新しい航路の開拓拠点として作られたのですが、なかなか成果が出ず、すっかり寂れてしまった町です。
うん、
で、町に残る人たちは酒に溺れている元船乗りや母親と喧嘩して故郷を飛び出した女性など行き場のない人ばかりです、
うん
うん、常に夕日に照らされているような黄昏の雰囲気の中をしみじみとした素晴らしい BGM とともにさまよって現実の悩みをしばらく忘れ軽いトリップ感覚に浸るのがお気に入りの過ごし方ですと、
うん、
お二人はそこにいるだけで心地よく感じるゲームの中のお気に入りの場所はありますかということでありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね、
うん、
なんかそういうお気に入りの場所、
はいはいはい、う
ん、なんかあります。
なんかお気に入りの場所というか、
うん、
まあ、あの定期的に5年に1回ぐらいやるのが、
はいはい、
うん、まあ、バストアムーブなんですけど、あのプレステ1のゲームですね、
うん、
バストアムーブの1と2を定期的にやるんですけれども、うん、
はいはい、
はい、あの1の時の音楽が好きで、
うん、
キティ K っていう猫のスーツを着た女の人がいるんですけど、
うん、
キティ K のずーっとなんかね、練習モードでずーっと踊れるやつあるんですよ。
ほうほう。
なんかそこの世界にも浸ったりもしますよ。5年に一度ぐらい。
あ、5年に一度。
そうそうそう。一応クリアして、1と2をクリアして、うん、で、ずーっとキティ K の部屋にいて、青空のナイフっていう歌があるんですけど、それをずっと聴きながら踊るっていう。
うん、
ずっと踊ってます。
いいですね。
そうなんですよ。あれを踊れるようになりたいなと思ってずっと見てるんだけど、
うん、
まだ踊れない。そう。
え、それ何年やってんですか？
もう20年以上やってるけど、うん、プレステ1のゲームだから、
うん、
はい、でもまだ私自身が、その踊り、うん、そのゲ、踊りたいと思ってやってるけど、うん、全然踊れない。
それもう無理なんじゃないの？ 20 年やって無理だったら、ちょっと無理なんじゃないの？
そうか。でも、おばあちゃんになるまでには、もう、あの、踊ってみた。キティ K の、うん、青空のナイフ踊ってみたを出せるように、
なるほど、
できるように、ちょっと、はい。
なるほど。
頑張りたいと思うんですけど、その世界には浸りますね。
なるほどね。
はい、うん。
まあ、そういう意味で言うと世界観的なものね、
うん、うん、
まあ、その空間にいるのが楽しいみたいな感じのやつですかね、
うん、
うん、まあ、私全く得意ではないんですけど、
うん、
スターフォックスとか、
ああ
の空間は結構好きですね、
うんうんうん、
ただ私はそもそもあの 3D のゲームがめちゃくちゃ苦手なので、
はいはいはい、うん、
なので全く進めずにフォックスっていう、
じゃああれ何回もね、あの何回もみんなが仲間が
やられる
フォックスって、
フォックス早く来てくれっていう、援護はまだかみたいな、そういうのしかないですけど、
うん、うんうん
うん、うん、あれはなかなかあの世界観としては好きなんですけど、
うん、
いかんせん、う、下手すぎて、
うん、
フォックスっていう、
私も何度もフォックスって言わせました。仲間がどんどん落ちていって。
あの、
そうそう。
Wii U のさ、
うん、
スターフォックスゼロだったっけな。
ほう。
前も言ったけど、あれ、くそむずいんだよ。あの、なんか、二人同時でできるようになってて、
うん。
一人が操作して、一人が機銃とか撃つみたいな。
はいはいはい。
分担ができるようになってんのね。
うん、
っていうことはだよ、それを一人でやるとなったらどんだけすごい操作必要なんだっていう、
うんうんうん、
全く進めなかったね、あれ。
へえ。
もうスターフォックスゼロを俺はクリアした人尊敬します。
うんうんうん、
あんなの一人じゃ全然無理なんだけどっていう。
へ
え。そもそも二人で分けられるってことはさ、
うん、
そんだけの量があるってことじゃん、作業量。
そうだよ、だって手も2本多いし、
うん、だからさ、もう、えー、っていう。
指足んないよ。
うん。
うん。
もう、天津飯のね、
ああ、そうだ。
あの、腕4つ出るやつ、使用剣だっけ、なんか、とかさ。
あれ使わなきゃね。
なんだったら、指針の剣でもいいけど。
おー、4人になって。指針の剣使って。やっとだよ、ね。
やっと間に合うぐらいの話かもしれないじゃないですか。
天津汎用じゃん。
あ、
うん。
いやもうね、あれは本当難しかった。あとね、あれです
よ。
ロックマンメガワールド、あの、メガドライブの。
はいはい。
前回ちょっとね、あの、やってみて、なんかちょっとバランスが変わってるって言ったんですけど。
うん、うん、うん。
ただね、今1と2クリアして、
うん、
3の、最初の8ボスを倒すとこまで来てるんですけど。
はいはいはい。
ロックマン1はね、あの、難しいっていうか、カットマンの、
うん、
カットマンのその、ロックバスターに対する防御力が上がりすぎてたんだなっていうことに気づきました。
おー、うん、
ただそれ以外は別にそんな大したことなくて、むしろあの、イエローデビル、あの、
はい、
合体してでかくなるやつ、
うんうん、
あそことか行ったんですけど、
うん、
もうのろすぎて、もう あくびが出るぐらいのレベルだったね。ファミコン版に慣れてると。
はいはいはい。
うわ、おっそみたいな感じで、うん、これ簡単すぎだろうっていう感じでしたね、イエローデビルとかは。
おうおうおう。
だからね、なんかバランスがやっぱ違うんだなと、ファミコン版と、
うん、
うん、っていう感じでした。難しくなってるというよりは、
うん、
あとはロックバスターをあの画面に3発までしか出せないのかなってなってるから、だから硬、
はいはい、
い雑魚敵が逆に強くなってる印象。
あ、
連射できないので、
ね、うんうんうん、
あれが地味にしんどかったですね、
うん、
だから結構なんかね、微妙っていう感じだね。いや、グラフィックはすごい綺麗になってんだけど、
うんうんうん、
なんかね、操作感とかが別物なので、
うん、
ちょっと、あの、ロックマンファンとしては微妙な出来だなっていう、
はいはいはい、
感じですかね。まあ面白いけどね。
うん、うん、うんうん。
まああとはその、BGM もね、なんかアレンジが、っていう。
言ってたね。
っていう感じなんだよね。
うん。
って。
なんでアレンジしちゃ
う？なんか、なんだろうな、なんかね、こういう感じなんっていう。なんか、いや、まあ、これはもう個人の感想ですけどね。うん、
はいはいはい。
なんかね、っていう感じでしたね。だから、なんか結構、なんかこのロックマンメガワールド、微妙な移植なのかなっていう気は。ただ、123をね、一緒に遊べるし。
まあね。
うん。で、その、まだ行ってないけど、ワイリータワーっていうのがオリジナルであるみたいなんで。
うんうん。
まあそこがメインなのかなっていう、その、旧作をやってるファンにとっては。
うん。
なので、まあもうちょっとやってみようかと思いますけどもね。
はい。
うん。なかなかね、ファミコン版とは全く違うバランスの。
うんうんうん、
ゲームでしたね。
へぇー。
いやー、まあ、全然ね、もう、スイッチオンラインのやつなんで、タダで遊ばしてもらってってね、文句言ってる試合でもないんですけど。
ほう、ね、うん。あ、でも、ワイリータワーは気になるから。
そうだね、どんな感じなんか、ちょっと、なんかね、どうやら1から3の、あの、全部の特殊武器の中から、8つ選んで持っていくみたいな。
へ
え。なんかそんな感じっぽいですね、どうやら。
ほうほうほう。
うん。なので、ちょっと楽しみな感じではありますけどね。
はい。
うん。まあ、またちょっと、どんな感じ、ただね、3のあの、毒ロボットの前まで来てさ、
うん。
あ、めんどくせえなっていうところで今一旦やめてるので。
ああ。
いや、あれ、本当にあの、3のね、8ボス倒した後の、あの、2のボスが出てくるんですよ、ね。
まあ、めんどくさいね。
めんどくさいんですよ、あの、毒ロボットステージ。うん、長いし。
うん。
もうちょっとなんとかならんかったのかなっていう。
うん。
てか、いらなくねって。
ちょっと。そう、いらないよね。
うん。いるこれっていう。
サプライズだよっていう。
あの、だったらせめて、ワイリーステージの道中で戦うようにしてほしいんだよね。
うん、うん。
その、毒ロボットにさ。2のボスがインストールされて戦うっていうギミックじゃいいんだけど、
うんうんうん、
あの、要は、なんていうの、3のステージをもう一回さ、ちょっと、やらせられるのが結構しんどいなっていう。
しんどいよね。
うん。って、何回やっても思うところで、
うんうんうん、
なので今そこで止まっております。
ああ。まあでも途中でね、セーブできるのが、まあね、ありがたいわ。
うん。なので、ちょっとまた進捗をお知らせいたします。
はい。
というところでいいお時間になりましたので、この辺りで締めたいと思います。
はーい。
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はーい。というわけで、
ありが
太陽ホエールズ